鳴門市議会だよりナンバー93、内容一部抜粋しています。発行鳴門市議会、編集議会広報委員会、発刊2015年平成27年12月1日。第3回定例会の提出議案と議決結果。議案第62号、平成27年度鳴門市一般会計補正予算第2号。議案第63号、平成27年度鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号。議案第64号、平成27年度鳴門市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号。議案第65号、平成27年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第1号。議案第66号、平成27年度鳴門市水道事業会計補正予算第1号。議案第67号、平成27年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第1号。議案第68号、鳴門市個人情報保護条例の一部改正について。議案第69号、鳴門市附属機関設置条例の一部改正について。議案第70号、鳴門市水道事業給水条例及び鳴門市下水道条例の一部改正について。議案第71号、工事請負契約の締結について。鳴門市旧ごみ焼却施設解体工事は、いずれも原案の通り可決しました。報告第8号、鳴門市観光コンベンション株式会社の経営状況について。報告第9号、専決処分について損害賠償の額の決定。報告第10号、平成26年度決算に基づく鳴門市健全化判断比率について。報告第11号、平成26年度決算に基づく鳴門市資金不足比率についてはいずれも報告されました。発議第2号、鳴門市議会会議規則の一部改正については原案の通り可決しました。委員会審査から。総務文教委員会、議案第68号、鳴門市個人情報保護条例の一部改正について説明。番号法の施行に伴う特定個人情報等の定義の整理を行うとともに、利用目的以外の利用・情報提供の制限・開示・訂正・利用停止の代理人に関する規定、保有特定個人情報の利用停止等の請求に関する規定、情報提供等記録の事案の移送の適用除外に関する規定、他の条例による開示実施の調整に関する規定を設けるものである。質疑、マイナンバー制度の市民への周知はどのように行うのか。回答、広報誌やテレビ広報のほか、地域の自治振興会等での説明等により周知を行っており、今後は特に高齢者等に対しても周知に努めたい。生活福祉委員会、議案第71号、工事請負契約の締結について。鳴門市旧ごみ焼却施設解体工事。説明、旧ごみ焼却施設無野町木津解体工事について、請負契約を締結するにあたり議会の議決を求めるものである。質疑、大予期審の処理についてはどのように行うのか。回答、 除染工事を平成26年度に実施しているため、今回の工事は一般の解体工事と同様である。また周辺も含めた土壌の調査については、解体撤去が終了した後、地元の皆さんの意見を聞いた上、調査を行う予定である。質疑。解体後の跡地利用をどのように考えているのか。回答。一部については防災広場として活用する予定であるが、それ以外の部分についてはまだ決定していないので、引き続き検討していく。産業建設委員会議案第69号、鳴門市付属機関設置条例の一部改正について。説明。生活環境保全の観点から問題とされる空き家等の認定及び措置に関し調査審議を行うため、新たに付属機関を設置することに伴い、所要の改正を行うものである。質疑。審議会を構成する委員として、関係団体の代表者またはその推薦を受けた者とあるが、どういう人物を想定しているのか。回答。建築士や土地家屋調査士等、建物について専門的な判断をしていただけるような方を委員に選任したい。議案第70号、鳴門市水道事業給水条例及び鳴門市下水道条例の一部改正について。説明。平成28年度より使用水量の検針を現行の毎月から隔月に変更するため、所要の改正を行うものである。質疑。毎月検診から隔月検診に変更することにより、どれだけの検診費用の削減ができるのか。回答。年間約1000万円の削減ができる見込みである。質疑。検診が隔月になることにより、漏水に気づくのが遅くなった場合、水道料金の減免措置についてはどう対応するのか。回答。現在地下漏水については1ヶ月間の減免措置があるが、この度の条例改正に合わせて減免期間を2ヶ月間に延長したいと考えている。予算決算委員会議案第62号、平成27年度鳴門市一般会計補正予算第2号。質疑。鳴門東小学校体育館改築事業について補正予算が計上された理由は。回答。ボーリング調査を本年3月に実施したところ、当初見込んでいた摩擦孔による基礎では強度不足であることが判明したため。質疑。第3子以降、保育料無料化事業についてどのように申請を行うのか。回答。現在入所されている保護者の方に説明を行い、申請書については現在該当者または申し出のあった方に渡すのかを検討している。質疑。島田渡船のオーバーホールの期間とその間の運航についての対応は。回答。一隻での運航のため1日か2日運休して行う予定である。一般質問、代表質問。傍聴にお越しください。本会議議場受付東側階段より3階傍聴席入り口。委員会委員会室受付中央階段またはエレベーターで3階議会事務局。当日傍聴券をお渡ししますので、受付にてお名前、ご住所、年齢をご記入ください。職員がご案内いたします。代表質問、会派ふるさと東谷真嗣。市長の政治姿勢について。質問。新ボートレース場の敷地西側約7600平方メートルのスペースを活用した街づくりエリアの現況について。答え。現下の経済状況、 本市の市場規模から考えると多くを望むことはできないと思いますが、できれば温浴施設を核とした複合施設で、市民の健康増進はもちろん、ボートレース事業との相乗効果が見込める施設となることを期待しており、11月中旬には事業者の選考結果を公表したいと考えています。市街地周辺における環境整備について、質問。空き家対策として補助金を受け解体しても200平方メートル以内の住居の場合、その後6倍近く固定資産税が上がるため、減免措置を検討しないのか、また空き地の適正な管理のための条例制定の必要性は。答え。本市の空き家については統計上3360戸あり、9月補正予算に具体的な調査経費を計上しており、著しく問題のある特定空き家等の認定について、県下で先駆け、鳴門市特定空き家等対策審議会を設置するとともに、固定資産税の減免措置や空き家条例については今後検討していきます。教育行政について、質問。中学校において2学期制の導入や、昨年より実施された夏休みの短縮をすることで、授業時数の確保を目指している一方、通常の授業よりも5分短い短縮授業も行われているようであるが、その見解は。答え。2学期制では、年間20時間程度の授業時数を確保し、夏休みを短縮した5日間で、各中学校とも26時間の授業を実施しました。また、短縮授業については例外的なものであり、把握していません。代表質問、会派、創新クラブ、川田達治。鳴門市版総合戦略への取り組みについて。質問、地方創生、鳴門市版総合戦略作成への優先課題と、今後5年間で目指す雇用目標について。答え、平成32年の人口を5万7500人とする、鳴門市人口ビジョンに基づいた総合戦略の5つのプロジェクトの中で、鳴門ジョブプロジェクトが最も重要と考えおり、提案をいただいた鳴門市が最も強みを持つ農水産業の活性化など、農の雇用事業施策に取り組み、新たな雇用創出につながる環境づくりを、地元商工団体や JA と協力しながら、地場産業の活性化や民間活力を取り入れた、働く環境をつくる施策を優先課題として取り組みます。また、総合戦略計画期間内で、400人の雇用創出を目指したサテライトオフィス推進事業、新たなビジネス開発などの施策で雇用目標を確保していきます。公職選挙法改正への対応について、質問。公職選挙法の改正により、18歳以上の新有権者への主権者教育と、主権者前の学校教育についてどのように取り組むのか。答え。本年6月に公布された改正公職選挙法では、主権者教育が位置づけられるとともに、鳴門市でも新たに18歳から20歳までの1100人が有権者に加わることとなります。また、国より高校生向け副教材が配布されることに合わせ、市としては広報鳴門や鳴門市公式ウェブサイトなどで広報するとともに、市内の高等学校を対象に選挙の意義や投票方法の説明、さらには模擬授業を実施するなど、若年者への投票率向上を推進するなどの主権者教育と同時に、現行の期日前投票所の増設についても、有権者の利便性や投票率向上のための施策として、選挙管理委員会の中で検討していきます。代表質問、会派有志会、山根巌。市長の政治姿勢について。 質問。市長就任以来、教育行政についてどのような思いを持って取り組んできたのか。また、観光行政のうち、本市の美しい海を活用した公設の海水浴場を開設してはどうか。答え。誰もが生きがいとゆとりを感じながら健康に暮らせ、安心して子供を産み育てることができる笑顔と歓声が聞こえる鳴門市の実現を目指して取り組んできました。特に子供は地域の宝であり、本市の将来を担う子供たちがのびのびと健やかに育つことができる教育環境の整備が必要であると考えています。公設の海水浴場の開設については、鳴門の美しい海が観光誘客を図る上で大きな資源であり魅力となっていることは十分認識しており、今後ニーズの高まりがあれば調査検討していきます。教育行政について、質問。新教育長の就任にあたっての教育理念や教育方針は？答え。鳴門市教育振興計画に基づき、教育環境の変化に対応した心豊かで生きがいのある生涯学習社会の構築を目指し、教育改革に取り組んでいます。教育長として、本市の教育が培ってきたその良さを引き継ぎながら、豊かな人間性を備えた人づくりを推進し、優しい気持ちを持って社会のため働こうとする心、たくましく生きていこうとする心、そして生涯にわたって学び続けようとする心、これらを育てる教育を進めたいと考えています。今後とも本市の教育が抱える課題について、教育委員会と学校が一丸となって取り組んでいきます。代表質問、会派、志、畠山俊作。市長の政治姿勢について、質問、第6次鳴門市総合計画の進行管理は？答え、第6次鳴門市総合計画の実績の状況等については、結び合う絆が作る笑顔と魅力渦巻く鳴門の実現を目指し、主たる分野ごとに4つの基本目標、ウキウキ、活力と魅力あふれるまちづくり、ずっと笑顔で生きがい感じるまちづくり、しっかり安心、快適、住みよいまちづくり、大きく躍動、みんなで作るまちづくりを設定し、さらに分野別政策10本と55の施策を挙げています。その具体的な事業については、毎年度当初に実施計画を策定し、PDCA サイクルを用い、全庁を挙げて成果指標の進行管理をする中で、着実な実行に努めています。質問。全国各地で道の駅の活用が盛んに行われているが、今後道の駅を国道などの幹線道路沿いに設置する調査を行わないのか。答え。今年度からは国において道の駅を地域活性化の拠点とすべく関係機関が連携した事業を支援する取り組みが始まっています。しかし今後の新たな設置は要件が厳しくなっており、特に国が原則的に物販施設等以外の事業費を負担する国道沿線について、現在のタイミングが最後のチャンスとなる可能性があり、新たな道の駅の設置には国土交通省や県の協力、地権者や関係機関との調整、用地取得等の費用などを総合的に勘案し検討していきます。代表質問、会派、公明党鳴門市議団、松浦富子。地方創生について、質問、地方創生には人や資源を生かすコミュニティレベルの計画を作り、現場からのボトムアップで内発的な地域づくりが不可欠で、地域の人々が未来に希望を持てる現場目線の改革の展開が最重要と考えるが。答え。これからの本市を担う若い世代をはじめ、幅広い市民の方々のアイデアやご意見を取り入れた計画とするため、5月30日には、若手市民の参加による鳴門の地方創生を考えるワークショップ、 6月11日には第1回鳴門市総合戦略懇話会、7月31日には議員ワークショップ、8月21日には子育て中のお母さんのワークショップを開催するなど、作成段階から多くのご意見やご提言をいただきました。今後も産官学労金言の各団体が参加する総合戦略評価委員会での評価を受け、作成進捗結果の各段階において市民の皆様からのご意見が伺える環境づくりを行うことで、市民目線の政策展開を行いたいと考えています。福祉行政について。質問。生まれながらに聴覚に障害のある子どもたちや、補聴器を使用しても効果がほとんど認められない高度難聴の方の聴力を取り戻す唯一の手段である人工内耳創用者のスピーチプロセッサーの買い替え助成についての考えは。答え。地域生活支援事業である日常生活用具給付等制度に関して、ニーズや用具の普及状況等を踏まえ、従来給付対象となっていない用具についても随時給付対象用具に加える等見直しに努めており、人工内耳装着者のスピーチプロセッサーの買い替え助成について具体的な給付要件等も含め検討を進めたいと考えています。個人質問。金井勝則。教育行政について。質問。幼稚園の臨時教職員が応募しやすい環境づくりが必要であり、その一つとして保育料を口座振替にできないか。答え。保護者の利便性や教育現場での事務負担の軽減、収納率の状況などを総合的に勘案し、口座振替も含めた保育料の収納方法について検討していきます。質問。鳴門市第一中学校運動場南側防球ネットからボールが飛び出し危険なため、改善をする必要があるのでは。答え。鳴門市第一中学校校舎改築工事第4期工事の外構工事時に防球ネットの整備を検討していましたが、すでに周辺の方にご迷惑をおかけしていることから、実施時期について前倒しできないか検討していきます。質問。学校生活での生徒の意欲や満足感等を測定する QU アンケートを、いじめ不登校防止策として全学年年2回実施してはどうか。答え。 QU アンケートは昨年度からの取り組みであり、結果を有効に活用できるよう活用方法の研修や具体的な事例の研究を行うとともに、実施する対象や回数について検討していきます。健康福祉行政について。質問。市の子宮頸がん検診内容及び検診率向上策は。答え。検診の内容は問診や内診のほか、細胞を採取する細胞診と、30歳、35歳、40歳の希望する方にウイルス感染を検査する HPV、ヒトパピローマウイルス、DNA 検査を併用しています。検診の受診率の向上のために、各種検診や教室などの様々な機会を活用し、女性はもとより男性やパートナーに対しても積極的に周知啓発に取り組んでいきます。個人質問。野田清幸。子ども子育て支援、子どもの居場所づくりについて。質問。認定子ども園への取り組みについて、幼稚園のあり方や放課後児童クラブのあり方についてどのように取り組んでいるのか、また取り組もうとしているのか。答え。私立保育園が幼稚園的な機能を備える保育所型として、平成27年4月1日から認定こども園すくすくとして1箇所開設しており、施設整備に対する補助や支援を行ってきました。今後は開設した認定こども園に対する指導、監督、および支援を行う一方で、 新たに移行を希望する私立保育所、園等の把握を行い、地域の実情や保護者のニーズを勘案しながら、より良い保育環境を提供するため、教育委員会との情報共有、連携、協力の推進に努めます。放課後児童クラブの在り方については、保護者の方々や各児童クラブ運営委員会からのご意見等をいただきながら、児童の安全面を最優先に考慮し、教育委員会及び各小学校との協力、連携強化を図り、共働き家庭等の子育て支援と児童の健全育成に取り組んでいきます。幼稚園の在り方については、今年度中に第2期鳴門市教育振興計画の策定を予定しており、小中学校保護者アンケートでは、就学前教育全体として何らかの方策をもって再編を進めた方が良いと回答した方が 54% 強という結果でした。今年度中に策定予定の第2期鳴門市教育振興計画の策定の中で、保護者や地域の方々など幅広いご意見をいただき、関係部署との連携を密にしながら検討していきます。個人質問、秋岡義郎、防災・減災行政について。質問、土砂災害・洪水ハザードマップの内容は。答え、カラーユニバーサルデザインに配慮し、災害種別ごとの啓発情報や避難場所を掲載しており、避難行動に生かしていただければと考えています。質問、市内に設置されたデジタル防災行政無線の機能及び J アラートとの関連機能、今後の利活用の方法について。答え、デジタル防災行政無線は、防災に関する緊急情報のほか、ミサイル等の脅威に対する J アラートの情報から避難準備、勧告、避難指示等を放送します。また、行政情報として、選挙案内や行方不明者の捜索案内等、必要に応じた放送をします。聞こえにくい場所や障害を持たれた方には、ファクシミリ、放送を行ったことをお知らせするメール配信、放送内容を専用回線で確認できるサービスの登録促進を図りながら周知していきます。子ども・子育て施策について、質問。人口減対策として戦略プロジェクトでの子育て対策の新たな取り組みは。答え。鳴門市における出会いを創出することから、子育て支援事業の施策を展開し、まず、第3子以降、保育料無料化や、母子保険と子育て支援を一体的に推進する、子育て世代包括支援センター、鳴門市版ネウボラを開設しました。また新たに、保育所や認定こども園の保育環境改善のために、ナルット補助金を創設しました。質問、中学生・高校生を含め、子どもが集まり自主的に活動できる総合的・中心的施設を検討する意向は？答え、子どもの居場所づくりを検討する中で、放課後児童クラブ等の状況を見据え、先進地自治体等の情報収集や研究を行っていきたいと考えています。個人質問、上田浩二、市民サービスについて。質問、連絡所での証明書の交付事務等の代替措置として、郵便局への委託を検討しているようだが、各種証明書の発行だけでなく、買い物難民や医療・介護の問題など、包括的な今後を考えた将来設計が求められると思うが。答え、生活弱者に対する行政サービスについては、医療や介護など、さまざまな面で包括的に取り組む必要があることから、今後これらを基本として連絡所のあり方の検討を進め、行政サービスの水準の維持・向上に努めていきたいと考えています。子育て支援について、質問、現在県内で医療費無料化が小学校卒業までで、第3子以降の保育料無料化を実施していないのは、鳴門市のほか2つの自治体だけであり、 大きく遅れている子育て施策が市外流出を促すことになっていることから、早期に市独自で医療費無料化拡充に取り組むべきと考えるが、答え、今後制度拡充について県に働きかけ、国へも全国市長会を通じて事業継続や制度の拡充を積極的に要望していきたいと考えています。また、本市の財政状況や他事業との関連性を考慮しながら、子育て支援に関する事業を継続して推進していきます。鳴門市女性子ども支援センターについて、質問。支援センター設置に伴い、相談件数も増え、施設に対する期待も高まっていることから、市の支援体制強化を図るために、今後、民間住宅の活用などを具体化してはどうか。答え。母子生活の基盤づくりができる施設については、既存施設の利活用にとどまらず、民間住宅等の活用も必要であると認識していることから、早期に調査研究等を行っていきたいと考えています。個人質問、三津義弘。教育行政について、質問。学校だけに任せるのではなく、家庭や地域でも子どもたちを育てていこうとの趣旨で、学校週5日制は平成4年9月から始まったが、土曜日授業を再開した自治体もある。鳴門市はどのような方針か。答え。国ではゆとり教育を見直し、各学校設置者が必要と認める場合は、土曜日等に授業を実施することが可能としました。鳴門市のアンケート調査では、半数以上の保護者が土曜日授業実施に賛成の意見であり、効果や課題について検討していきたいと考えています。質問。授業時数の確保、特色ある学校づくりの観点から、平成17年度から2学期制を導入したが、3学期制に戻しては？答え。定着している2学期制の良さを生かした魅力ある学校づくりを進めたいと考えています。質問。いじめ防止基本方針では、徹底的な対策を講ずるとしている。いじめはいじめられていることを誰にも相談できず、長期化、深刻化すれば、絶望感や無力感から自ら生命を絶つこともある子どもたちの命に関わる極めて深刻な問題である。いじめ・不登校の現状と対応は？答え。鳴門市のいじめ件数は平成26年度では小学校で40件、中学校では28件でした。いじめは人間として絶対に許されない行為であり、加害児童・生徒に対して毅然とした態度で組織的に指導を行っています。また、インターネットでの誹謗中傷などの問題が顕在化しつつあり、スマートフォン等の使い方のパンフレットを全小中学校、保護者に配布しました。また、不登校の生徒については、8月末の調査で小学生4名、中学生10名でした。渦潮教室には5名の生徒が入級し、社会的自立や学校復帰に向けた支援をしています。学校においては、個人面談や家庭訪問、補充学習の実施や学校内の保健室や相談室を居場所として活用しています。個人質問、浜聖光、空き家対策について、質問、崩壊の恐れや衛生上問題のある空き家について、市町村が所有者に撤去を命令できる空き家対策特別措置法が、本年5月全面施行され、市町村は国の基本指針に特した空き家等対策計画の策定と協議会の設置が推奨されているが、本市の具体的な今後の取り組みは？答え。空き家対策計画に先立ち、市内の空き家等の状況を把握するための実態調査を行い、これにより市内の空き家等の状態をおおむね把握し、空き家等の情報をデータベースとし整備する予定であり、今後利活用も含めた空き家等対策の検討に活用したいと考えています。また調査と並行し、本年度中に空き家等対策計画素案を策定し、 可能な箇所から検討着手していきます。がんに関する教育について。質問。現在日本人の死因1位はがんであるが、検診受診率は先進国中最も低い状態であり、原因はがんに対する知識の欠如と言われている。求められるのは義務教育機関のがん教育であり、本市のその認識と子どもたちへの教育の取り組み、担当する教師の専門教育は。答え。がんについて正しく学び、子どもたちが健康に関心を持ち、適切な態度や行動をとることができるようにすることが大切であると認識しています。健康や命の大切さの認識については、小学校を含むそれぞれの校種で、科学的根拠に基づく内容は中学校で取り扱い、保健体育科を中心にしつつも、教育環境全体を通じて取り組みます。がん経験者などの外部講師の参加協力を推進し、各教科担任が実施する授業と、専門家等の外部講師の協力を得て実施する学校行事などと関連させて、職員の専門的な研修も含め、がん教育の推進に努めていきたいと考えています。平成27年第4回定例会の開催予定。平成27年第4回定例会は、11月30日から12月24日までの25日間の予定です。11月30日月曜、第4回定例会開会、予算決算委員会議案説明。12月1日火曜、一般質問通告締め切り。7日月曜、一般質問会派代表質問。8日火曜、一般質問個人質問議会運営委員会。9日水曜、一般質問個人質問予算決算委員会質疑採決。10日木曜、総務文教委員会。11日金曜、生活福祉委員会。14日月曜、産業建設委員会。17日木曜、議会運営委員会全員協議会。18日金曜、本会議議案採決。24日木曜、第4回定例会閉会。予算決算委員会での採決結果。議案第72号、平成26年度鳴門市一般会計歳入歳出決算の認定についてから、議案第86号、平成26年度鳴門市モーターボート競争事業会計未処分利益剰余金及び資本剰余金の処分についてまでの15議案については、いずれも認定原案の通り可決すべきと委員会では決しました。市議会点評。議員特別表彰。第91回全国市議会議長会定期総会。去る6月17日、第91回全国市議会議長会定期総会が東京都において開催され、20年以上在籍議員として次の2名が特別表彰を受賞されました。橋本邦克議員、野田清幸議員。市民の広場。鳴門市議会では、市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会だよりを目指して日々取り組んでおります。本誌をお読みになり感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで手紙、ファックス、E メールでお寄せください。募集中。1. 議会だより紙面について、感想、ご要望など。2. 議会の仕組みや専門用語についての疑問。文の様式は問いませんが、300字以内とします。3. 鳴門市で直近3ヶ月以内に撮影した写真。カラープリントで、できれば鳴門市ならではのもの、季節感のあるものでお願いします。なお、内容等についてお問い合わせさせていただくことがありますので、 住所、氏名、年齢、性別、電話番号を明記してください。紙面には年齢、性別のみ掲載させていただきます。紙面の都合で掲載できない場合がありますのでご了承ください。投稿していただいたものは返却できません。写真は表紙に掲載させていただきますが、編集の都合でトリミング等の加工をすることがありますのでご了承ください。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、徳島県鳴門市無谷町南浜あざ東浜170番地、電話 088-684-1234、ファックス 088-684-0814、 E メールアドレス gkai@city.naruto.lg.jp。 市民の皆さんのご応募をお待ちしております。編集を終えて今年も残りわずかとなりました。平成27年を振り返ってみますと、1月の徳島駅伝における鳴門市選手団の4連覇から始まり、8月には鳴門高校の4回連続となる夏の甲子園出場や、伊藤選手がリオデジャネイロオリンピックの女子マラソン代表に内定するなど、喜ばしい出来事が多くありました。また、新たな動きとして鳴門市総合戦略が策定され、その戦略をもとに地方創生を推進していくことになります。そして、12月から市議会のウェブサイトがリニューアルされております。スマートフォンでも見やすい作りとなっていますので、ぜひご覧ください。さて、平成28年は鳴門市にとって節目の年となると思われます。まず、平成28年4月には、ボートレース鳴門新スタンドが完成します。それに伴い、温浴施設を核とするまちづくりエリアの整備が始まります。四国の玄関口のシンボル的な施設となり、地域活性化の一翼を担えればと思います。最後になりましたが、来年が皆様にとって良い年となりますようお祈り申し上げます。議会広報委員会委員長東正則、副委員長松浦富子、委員上田浩二、大石美智子、金井勝則、野田清幸、畠山俊作、山根巌。鳴門市議会だよりを終わります。音訳、三木和子。